1% の情熱物語。海外に住んでいる日本人は日本人総数のわずかに 1%。 この番組では海外進出や起業を果たしたビジネスオーナーや経営者、また各業界のプロフェッショナルな方々へ対談形式でインタビューをしていきます。日本の未来を背負うグローバルなプロフェッショナルたちの仕事哲学とそこに燃える情熱に迫ります。 You ready?
1% の情熱物語、今日は番外編、15回目の番外編です。皆さんお元気でしょうか。ですね、予定していた、アメスポですね、の収録がちょっと難しい状況というかですね、今決着がつかない大谷選手の、話がなかなか微妙な、ところなので、ちょっと一旦アメスポ延期しまして、まあアメリカンスポーツので、ね、主にまあ今は野球なんですけど、その話をする予定だったんですが、ちょっと今難しい状況なので少し先送りして別の話を急遽収録してます。僕の一人喋りになります。今日はサクッと終わりたいと思いますけども、何喋ろうかなと思ったんですが、書評ですね。今日は前にも一回、浅井亮さんの性欲という本のね、書評おすすめですみたいな話をしたんですけど、今日もというか今日は、まあ、僕結構好きで読んでる人なんですけども、山口洋平さんという人ですね。洋平の洋は太平洋の洋じゃなくて、洋牛っていう確か中国かどっかの、有名な武士的な人ですけど、洋牛の洋に平の平、洋牛の洋ってちょっと説明ができないですけど、ちょっと調べてみてほしいんですが、が著書、山口洋平さんは、まあ、日本のコンサルタントであり、思想家であり、投資家であり、作家であり、起業家と書いてあります。ウィキペディアに、ブルーマリンパートナーズ株式会社の代表取締役でもあると。で、早稲田大学、卒業で経済学部ですね、政治経済か、まあ、頭のいい方なんですけど、まあ、その人の本が割と僕はほぼ読んでるんじゃないかと思うんですけど、まあ、最初に面白いなと思ったのもですね、なぜゴッホは貧乏でピカソは金持ちだったのかっていう本があるんですけど、おもろいっす。まあ、それ以外もまあビジネス書的な内容もあるんですけど、今日紹介したいのは3つの世界というタイトルで、ですね、まあこれ出たばっかですね、確か2024年の3月に発売されて、まあ大体僕 Kindle で最近本を読むんですけど、これは紙で読みたいなと思って日本から送ってもらいました。Amazon で横断しましたけども、3つの世界ということで、まあ、サクッと内容を紹介しつつ、まあ、僕が思うところみたいな話したいんですけど、まあ、今これからもっと世界は分断されていくというかですね、3つの世界に分かれていくと。1つ目が、キャピタリズム、まあ、これはもう皆さんもピンとくる来やすいものだと思うんですけど、まあ、資本主義社会ですよね。お金の世界っていうのが分かりやすいんですけど、でもう一つがバーチャリズム、これはまあ今話題の AI とかメタバースとか、暗号通貨、仮想通貨とかですね、そういったまあ架空の世界というか、まあ、インターネットの中の世界で、まあ、バーチャルの世界がどんどん今広がっていっ ていると思うんですよ。ソーシャルメディアとかもそうだと思うんですけど、まあ、その世界が、キャピタリズムとは別にというか、まあ、混ざり合いながらも分かれてあると。でもう一つがシェアリズムというやつで、まあ、あの本の中には共和主義社会と書いてありますけども、これが一番その何て言うんですか、地元に根付いた地域の人とのコミュニティとか、まあ、地場産業ですよね、地産地消とか、まあ、あとはその医療系、学校系、福祉系の産業がシェアリズムっていうふうに表されていて、その3つの世界が結構明確に分かれてきているんじゃないかみたいな話で、まあ、結構僕は面白いなと思っているんですけど、でその3つの世界で影響力を与える、まあ、お金にあたる、まあ、キャピタリズムでいうとお金にあたる通貨ですねになる部分っていうのが、バーチャリズムだと影響力になると。バーチャリズムの世界では影響力っていうものが、キャピタリズムの世界のお金に相当する。影響力が多ければ多いほど、まあ、パワーがあるという認識で、シェアリズムの世界ではそれが時間であったり信頼ですね、まあ、関係性っていうのがそのパワーになると。まあなんとなくイメージつくかなとは思うんですけど、僕結構なんつうのかな、友達と喋ってる時とかでもそういう話になる時あるんですけど、まあ僕愛知県豊田市生まれなんですが、ずっと地元に残ってる友達とか、まあ一旦県外に出たけどまた地元に戻ってきて家族を作って、そこで暮らしを続けている友達と、まあ、僕らみたいに、まあ、海外に出てもしくは県外に出て、その地元ではないところで何かしら、まあ、生活を営んでいると、グループに分かれるっていうか、なんかその何て言うのかな、僕ら外から見てる人にはない幸せの形が地元に残ってる人にはきっとあるんだろうなって思うし、で地元に残っている人たちにとっては僕らみたいなその外に出て生活していることが、まあ、未知な部分もあって、こうなんか憧れ的な感じで見えたりもするかもしれないし、なんていうのかな、まあ、お互いないものねだりみたいなのはあると思うんですよ。で僕はもう外に出ちゃってる方なんで、まあ、戻れないというか戻りたくない部分もあるし、カリフォルニア好きなんでカリフォルニアで暮らしたいみたいなのもあったりするけど地元にずっと残ってそこで友達と、昔からの子供の頃からの友達たちとこうコミュニティを作って次の世代の、まあ、家族を築いていって、こうなんだろうかな、地域の社会のために貢献をしている人たちもいて、それはそれでなんか羨ましいなというか、いうふうに思ったりもするんですけど、まあ、それがまあちょっとシェアリズムっていうところの説明から話脱線しましたけど、まあそういうところが、まあ脱線はしてないか、シェアリズムの大事なところ、関係性とか時間ですよね。あとはまあ時間、長い年月をかけて育まれたものがとてもその幸せなものなんだろうなって思ったりするってところで、ちょっと何を言ってるのか分からなくなってきたが、その3つの世界ですね。キャピタリズムはお金がパワーになる、まあ、仕事とか資産ですね、社会性がパワーになる、大事な要素が社会性。そしてバーチャリズムでは影響力、まあ、例えばフォロワーの数とかが、まあ、株価とかもそうですよね、影響力だと思うんです。いかに未来にこの会社が儲かりそうかっていうのを見せるっていうところなので、それがパワーになるバーチャリズムですね。まあそこで大事な要素って書かれてるのが個性と創造性 これも興味深いですよね。でシェアリズムで大事なのが時間関係性と身体性っていうふうに書かれてますけども、まあそれがあの大枠な3つの世界の説明 でその中でどうやってその、まあ、パワーというかですね幸せに生きていくかみたいなヒントが書かれているかなって思いますんで、まあ、ちょっとこれ以上は喋らない方がいいかなと思うんで、興味がある人は、本買ってもらえたらと思うんですけど、山口洋平さんの3つの世界ですね。これなかなか面白いなと思って、例えば自分が、ごっちゃになっちゃってるっていうかね、なんかなんとなるな、キャピタリズム分けて考えると生きやすくなるかもしれないなって思いました。やっぱり地域コミュニティとの関係性も大事だし、キャピタリズムですね、もちろん資産も大事だと思いますし、まあ、バーチャリズムはこれからメタバースとかねまだまだ進化していくと思うんですけど、まあ、そこでの、うまい付き合い方ですよね。別に影響力持たなきゃいけないってことはないと思うんですけど、まあ、ただこう自分が楽しく周りの人も楽しませられたりとか、あの自分らしく、その世界の中で生きられたらそりゃハッピーだよなって思うんで、まあ、あまり深くは考えてないんですけど、まあ、3つの世界分けて考えるとなかなか、こっちの世界ではこういうことやってみようかなとかね、まあ、バーチャルの世界ではもう別に匿名性っていうのもあったりするんで、自分じゃない自分を作れたりもするんですけどね、まあ、なんかそんなような話が、まあ、それ多分シェアリズムとは逆ですよね。シェアリズムはもう、実名と、まあ、その人が気づいてきた、まあ、信頼とか、まあ、もしくは先祖まで行くかもしれないですけどね、まあ、そういった関係性みたいなのが大事になってくるんだなとか思ったりして、なんとなく伝わりましたでしょうか。ちょっとねコンクルージョン、まとめ的なオチ的な話を何も用意せず喋り始めてしまったので、どうやって終わろうかなと思うんですが、まあこのまま終わります。3つの世界、キャピタリズム、バーチャリズム、シェアリズムで賢く生き抜くための生存戦略というのが副題ですね。来るべき2030年までにあなたは何をすべきか、まあ、よくある感じのキャッチですけど、そんな本の紹介となりました。ですね、なんとなく大谷選手も、会見をね、今日実は3月27日なんですけども、昨日会見をしていて、これから本格的にシーズンに入っていけそうな雰囲気なので、またアメスポですね、もうどっかで収録したいなと思ってますし、2024年は多分ドジャース大谷選手見に、まあ、その他日本人もね活躍してる選手がいっぱいいます。計12人ということなんですけど、今メジャーリーグで活躍してる日本人見に来る人増えるといいなと思ってます。日本からね、LA に来た際にはお声掛けしてみてください、僕にお声掛けくれると嬉しいです。なんかちょっと変な感じになりましたけど、今日はこれで終わりたいと思います。それではまた来週、じゃあね。